はい、皆さんおはようございます、
今日のメッセージのテーマですけども愛の権威のリーダーとあります、十字架の絵ですのでもうイエス様のことかなというふうに思われていると思いますけども、今日はイエス様についてまた、学んでみたいと思います、最初にマルコの福音書読みましょう。一章の21節から28節を読んでみましょう。
マルコの福音書第1章14節から28節。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟、アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると、すぐに彼らは網を捨て、置いて従った。また、少し行かれると、ゼベダイの子、ヤコブと、その兄弟、ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を縫っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。すると、すぐにまたその街道に、汚れた霊に疲れた人がいて叫んで言った。ナザレの人イエス、一体私たちに、何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると、その汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて、互いに論じ合って言った。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる。すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。
今日のこのマルコの福音書っていうんですけども、この福音書っていうとですね、福音、英語でゴスペルですね、グッドニュース、良いお知らせということですけども、このマルコではですね、本当にイエス様の福音が、伝えられています。福音書に4つあるんですけども、マタイ、マルコ、ヨハネ、ルカで、ここでマルコの福音書というのはイエス様がしもべという、姿勢、スタイルのことを表しています。で、例えばマタイはですね、王としてのキリストというのがテーマになっているんですけども、まずあの福音書は何かというと、イエス様がキリスト救い主ですよというのと、イエス様がこう古くからも予言で約束されたメシアなんですと。で、このことを、2つの柱としているんですね。で、この記事について触れる前に、このマタイ、マルコ、これは誰に書かれたのかなというのを見てみたいと思うんですけども、マタイは主にこのユダヤ人に向けて書かれました。ですので、最初にですね、みんなあの新約聖書を見たときにですね、いきなり系図が出てくるんですね。アブラハム、イサクを見て、いきなりこうずらーっとカタカナの名前が出てしまうので、そこでみんな泣いてしまうというか、このマタイが2番目か3番目になった方が良かったんちゃうかと思ってしまうぐらいに、 最初に新約聖書を見たときに、あ、分かりましたという流れで終わってしまうのが、なんかそんな、なぜこうそういう系図が出たのか。系図ってすごい意味があって大切なんですけども、これユダヤ人にとって非常に大事だったんですね。で、系図の中に、いろんな意味があって、そして最終的にイエス様が救い主だということが分かるという意味があるんですけども、ですのでユダヤ人は、律法とか預言とかを大事にしてました。そしてこの系図というのも大事にしていたので、マタイには系図から始まっているんですけども、マルコはどうだったんだろうかというとですね、日本人と同じように、聖書的な背景というのがなかったというローマ人に書かれたわけですね。ですので、逆に日本人にとっても分かりやすい。なぜかというと、ありのままのことを書いているので、奇跡とかそういうのを見ることによってイエス様は、救い主だと、神様の子供なんだというのを分かることができるという、そういう、マルコの福音書だったわけですね。で、このテーマがですね、イエス様、しもべとしてのイエス様ですよと、父なる神様に言葉の通りに黙々と従っていくイエス様という姿をこう書かれています。で、ここの今日読んだところはですね、イエス様が、バプテスマのヨハネに洗礼を受けて、そして天のお父さん、私の愛する子と言われてですね、たっぷり愛の充電をもらって、そして40日の荒野の試練に遭われた。そしてその後に伝道始まった、そのところのことですね。で、マルコの10章45節、これが本当にテーマの御言葉ではないかと思うんですけども、読んでいただけますでしょうか。
マルコの福音書10章45節、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
はい、イエス様について書かれています。イエス様は十字架に仕えて、そして息絶えられた瞬間ですね、天地が暗くなって大地が揺り動いたと。その時にローマの兵隊がですね、兵士長が神の子だったんだというのが分かるわけなんですけども、ローマ人にとっていろんな予言とか予言の成就とかはあまり意味がなかったんですけども、このことを見ることによってイエス様が神の子であったということが分かりました。そしてこのイエス様がしもべとして来られた、ここは大きなところなんですけども、プラス、マルコではすぐにというふうにこう書かれていくんですけども、イエス様が本当にスピーディーな動きをされていますと、そのことを見ることができると思います。そして、順番に見ていきましょう。最初に、まずですね、イエス様が悔い改めて福音を信じなさいというこの第一節から始まるんですね。そして悔い改めて福音を信じなさいというこの二つのことが切り離せない大事なことだと思うんですけども、ヨハネも、イエス様が来る前に悔い改めなさいと言ってまして、同じようにイエス様も悔い改めましょうと、悔い改めて福音を信じなさいと。で、私たちは信じてるけども御言葉を行うことはできないと思うことがあるんですけども、実は行うことができないということは、十分に信じていないということですね。例えばその今椅子に座ってますけども、この椅子に座っても壊れないというふうに信じるわけですから、みんな座るわけなんですね。で、私は座っても潰れないと信じますけども、座らないってなると、それは本当に信じていることにはならないんじゃないかなと。ですから信じることイコール行動が伴うと、信じるには、悔い改めという行動が伴う必要があるんですと。では悔い改めるということはどういうことなんだろうかということですね。自分は神様を認めない罪人でしたと。で、的外れない生き方をしていましたと。で、自己中心的な生活とかね、価値観を180度改めて心の王座を神様に明け渡しますと。これが悔い改めなんですね。で、別の箇所では絶えず悔い改めましょうと。私たち本当に弱いですから、すぐに悔い改めても 180度悔い改めてもそれがまた180度いくと360度で元の位置になっちゃいますね。ですから絶えず悔い改めましょう。神様は私たちの弱さ知ってますので、一度悔い改めてもう方向間違ったらアウトって、そんなことはないですね。神様は忍耐の本当ある方ですので、もう一度もう一度とかね、チャンスを与えてくださいます。ただチャンスを与えてくれるから、じゃあ何でも OK かな、そういうではないんですね。神様は心を見られますので、ああまたやってしまったって思った時に悲しい思い、神様はやったやろっていうふうな裁かれる方じゃないんですね。聖霊様も同じように心の痛みを感じてる、同じようにですが、心の痛みを感じることは大事なことだと思います。そして次にここでイエス様が私についてきなさい、フォローミーって言ったんですね。その時にここでシモンとアンデレ、漁師いたこの二人とヤコブとヨハネに会います。そして私に従いなさいって言ったところに、いろんな仕事をしてたんですけども、網を置いてすぐに従ったってあります。実際私についてきなさい言われた時に、なかなか実際に生きるかなということを考えた時にですね、彼らは生きたわけですね。そのイエス様にすごいそういう魅力というか、ついていきたいと思うものがあったと思うんです。ですからイエス様は私たちももっとこう知る必要があるなと思います。そして次のところにですね、3番目、権威というものを書かれています。22節に、権威あるもののように教えられたからであると。ここで律法学者たちのようではなくてってあるんですけども、今まではですね、そういう教える人たちは、律法学者は、あの大先生が言うにはとかですね、そう言われているとか、言い伝えによるとか、そんな教えだったんですけども、ここでイエス様は、私はあなた方に言いますという権威のある言葉を持って言われました。福音の言葉には権威があるんですと。ですからこう授業で聞くように、知識として聞くだけではなくてですね、ただ蓄えるだけでは意味がないと。で、神は愛だと言われていますと言われてもあまり力がないんですけども、イエス様は、私はあなた方に言いますと、神様は愛なのですと、その事実があるんですね。これは本当に権威というものを、その時代の人も感じて、これは新しい、今までにない教えだということを知ったわけです。ですからそれを聞いていたペテロ、ヨハネ、ヤカブたちも何かは違うと感じたと思います。そして本当に自分たちが見えないその霊の世界というものを本当にイエス様はそこにも触れられてですね、イエス様は何のために来られたかというと、悪の力を滅ぼすために来られた。この世を、この人々をサタンの手から奪い取るために、奪い返すために、神様の元に返すためにイエス様は来られたんですと。私たち本当にイエス様によって本当に見えない部分も本当に解放される必要があると思います。そしてこの評判、どんどん広がっていったんですね。ガリラ全地に至るところに広まった。今までにないものを見て、そしてここではサタンに縛られていた人が解放されたというこの事実を見たときに、どんどんとその話、噂は広がっていきました。さてここで、今の日本ですね、日本の現状を見てみたいと思うんですけども、今リーダーが本当にいないという状況を感じている方多いと思うんですけども、また一つのちょっと記事を見てみたいと思いますね。ちょっと飛ばして、あ、行っちゃった、もういらこっちゃ、ですね、パワーポイント、これまた新聞ですかという思われるかも分かりませんけども、これは2月の朝日新聞の朝刊にありました。読まれるキリスト教って、いろんな、キリスト教に関する本が出版されているみたいです。で、11万部が2週間で完売したということなんですけども、どういうことかなということですね。実際に見てみたいと思って、 書店に行ったんですけども、売り切れてましたですね。たまたま先週散髪行って、その日経オフというのがあったんですけども、それを見ることができました。だすごい綺麗な雑誌になってるんですけども、そこで何が言われているかというと、まあ、もう本当に聖書のことをシンプルに伝えてるんですけども、ここで、本当にいろんな雑誌が出てるんですけども、 ほぼこれが全部こう売れていると。昔はその美術とかね、そういうアートのために発行されたことはあるみたいなんですけども、今は何かこう本当にちょっとしたプチ教養というかな、教養だけではなく何かもっとこう知りたいという人たちのニーズがあったと思うんですけども、そこでこの記者はどう結んでいるかというと、今の日本ですね、このリーダーが不在の時代に迷いを消してくれるものが聖書にはあるのだろうと、そういう現れじゃないかなというふうに締めくくってるんですけども、でイエス様の言葉にですね、こう歯切れの良さとか魅力を感じている。当時そのイエス様の時代に聞いた人々も同じことを感じたんじゃないかなと、そして今の日本でさえもそう思っているんじゃないかなと思います。で経済的に今本当に不安定な状態ではあるんですけども、逆に言うとですね、この本当に弱くなっている時に救われる魂を多く起こされる可能性があるんじゃないかなと思います。バブルの時の日本というのは聞く耳が逆になかったと思うんですね。でリーマンショックの時にですね、2年前に、私も仕事を辞めた時にですね、取引先にこうそういう意味でこういろんな挨拶に回ったわけなんですけどもですね、行く先々でそこの担当者とか社長と話しするときに、次どうするのっていうようなことで、教会で働くことになりまして、まあ、牧師として働くことになると思いますっていう話をしたときにですね、話が結構弾んでいくんですね。でどんどん弾んでですね、そしたら自分の葬式にはやってくれへんかなとかねなんでとか言うね、自分自身もその仏教には失望するんやとかですね、そういう声が結構多かったというか、ね、でも一昔前どうやったかなともし思った時にですね、そんなんで食べていけるんかというような意見が出てくると思うんですけども、本当にもっと教えてというなんか違った反応を感じてしまうんですね。で身内のその神道のおじでさえですね、あ牧師になるんやでええことやとかね、うちは神道やけども、いい話になった時に、神道も聖書の影響があると思うんですよねって話をした時に、わしもそう思うと、ね、もっと教えてほしいなというだからいろんな資料を、ね、後で宅急便で送ったりなんかしましたです、ね。本当にこの2年間感じるのは、あなたは牧師だったら福音を語る権利があるから教えてっていう感じのね、もっと教えてくださいというなんかそういう感じがして、本当に聞く耳があるんだなという時代になっているなということを感じました。そして、これは最近の話ではないんですけども、日本人は時代劇が好きでしょうか。まあ関心はあるかなというな、なぜかというといろんな本当にこういう時代劇が多く昔からされています。でそこにですね、武士道ってあるんですけども、この武士道というのはですね、日本独自のものと皆さん思われていると思うんですけども、実は聖書的な影響をかなり受けているということを言われています。失われた十二部族は日本一部は日本人だという説というのには何も何とも言えないと思うんですけども、ただいろんな影響が本当に多くあるということは本当に興味深いところはあります。そして侍のことをヘブライ語でシャムライって言うんですね。それはダビデの時代にですね、町を守る兵士のことを指していたらしいんですけども、ですのでその時代にもシャムライ精神はあったと思うんですね。そのシャムライというのは主君に忠実なんですと。ですからイエス様がまさにその最後まで死にまで従ったイエス様の姿を見るときに本当に侍精神を見るというかですね、で日本もそういう ものに裏打ちされたものがあると思うんです。その、まあ、文化というかそれが本当に元になっていると思うんですけども、日本のリーダートップはですね、当時は、まあ、将軍と言われていたんですね。で当時その首脳交渉とかそういう身分制度はあったんですけども、できるだけその将軍はこの農民庶民のその生活を安定するように努めてきたんです。ですから300年安定した時代が続いたと言われています。で実際に今どうであったかと、本当にいろんな年貢の重圧とかですね、そういうので苦しんだ時もあったと思うんですけども、8代将軍の吉宗、非常に公明将軍と言われた人ですけど、いろんな知恵を絞ってですね、気候とかそういうのを本当に調べて安定させようとして、その農民の苦しみから解放されるようにですね、安定したものをしようというふうに言われてた。で吉宗って言われるとなかなか馴染みがひょっとしたら少ないかも分かりますので、これ見ていただきましたら暴れん坊将軍と言われたらあーとかね、ご覧になられた方いらっしゃいますでしょうか。結構いいな、話が早いと暴れん坊将軍吉宗、僕このドラマを見てしまったんですよね。で昔もう本当にこれもう20年ぐらい前、5年前かな、松平健が20代の時代のこれを見た時にですね、これ自体はちょっと時代もんやなと思ってしまうんですけども、これを見た時にこう聖書の流れとかそれを香りがするなって私思ってしまったんですね。でなんでかというと、まあ、吉宗があの実際に行ったことプラスちょっとこうね脚本があったと思うんですけども、吉宗は、目安箱を用いましたですね。それまで、庶民がですね、その将軍というのは本当に雲の上の人でしたので話することすらできなくて、何か本当に訴えたいときには命がけだったんですね。でも目安箱に本当に希望を書いて入れて将軍自身が見ていたという、これはあの何か旧約の時代のですね、祈りの何か感じがするわけですね。直接神様に祈れなかった時代があったんですね、祭司しかとか。でも今の私たちは直接神様に祈ることができるんです。さてそこでですね、この目安箱を見た吉宗がどうしたのか、その辺、その時代は本当に権威主義で本当にこうピラミッドの形の、構図ではあったと思うんですけども、じゃあその目安箱を見た時に彼はどうしただろうかと、このような、まあ、ちょっと構図、これは、ね、ピラミッドじゃなくてですね、一つの、まあ、グループとしか仲間として見た時にですね、印象に残りやすいようにこうちょっと顔を入れてみたいと思うんですけども、まず八代将軍吉宗、松平健、彼が目安箱の内容を見たときにですね、これは捨ておけぬとか言ってね、よし、忠助を呼べとか言ってね、来るんですね。北町奉行の大川忠助、そして、上様、これは何か裏がありそうですねとか言ってですね、これはちょっと辰五郎にも協力してもらわないといけないのに出てくるんです。わかりやした、あっしら恵みの若い衆と、ね、一緒にちょっと調べさせていただきますとか言って、ね、何か起こったらこの3人がいつも集まるんですね。これ皆さん何か感じませんでしょうか。 PJ3 のイエス様、ヨハネ、ペテロ、いつも集まってですね、助け合うというか相談するんです、ね、そして恵みにもいろんな、弟子たちがいるんです、ね、よく失敗しますけども、そういう弟子たちがいて、何かしらそういうものを感じてしまうなと思うわけなんですね。そしてまたあの興味深いシーンがあったのは、吉宗がこういろんな人をですね見てきたんですね。世に出ていくときには貧乏旗本三男坊徳田新之助ですって紹介するんです。イエス様も大工の息子っていう身分で世に出てこられたんですね。そしてずっと、まあ、下の世界まで降りてこられたと、で触れられたわけなんですね。である時にですね、非常に忠実な家臣を見出してですね、で呼びますね。そして母となったわけなんですけども、 お主に、この役職を与えると。その時にその家臣は、恐れながら申し上げます、私には荷が重いですので辞退させていただきたいと存じますとかで、ね、言うわけなんですけども、その時に、上様ですね、このミスというかすだりがかかってるんですけども、表を上げても見えないですね、顔はね、実際に。でも表を上げとか言って、ミスを上げろとか言って、スーッと上げた時に、表を上げた時に、あ、シンさんって言うんですね。で、ははーとかね、またなんですけども、その時にですね、上様はこう降りてきて、彼のところまで行ってですね、頼むよ、君ならできるよ、よろしくという肩を叩いてね、友達なんですね。イエス様も同じように、肩叩いてですね、頼むよっていう、そんなイエス様やと思うんですね。なんか皆さん、イエス様というのはなんかこう、イメージがですね、なんか絵とかに影響されてしまって、何かこう苦しそうな絵とかですね、怒られたとかね、涙されたっていう聖書の記事に影響されてしまって、なんかこう、いつもこう、難しい顔をしてはるんちゃうかなというような意識があると思うんですけども、実際は、イエス様笑われたこともあると思うんですね。ペトロにこっち来てみて、水の上で歩いててね、ペトロがちょぼっとはまった瞬間に、うわと思ったんじゃないかなとかね、そういうイエス様じゃないかなと思うんですね。ですから、イエス様は友達なんですね。で、この辰五郎の奥さんは、将軍との関係を知らないので、うちの人ったらね、酔っ払ったらいつも言うんですよ、僕は俺はやな、俺は将軍と友達だって、変な人でしょとか言うんですよね。I'm a friend of God って歌うんですけども、私たちは神様と友達って言ったら、ひょっとしたら変化もわかりませんね。でも友達なんです。さあ、そういうわけですね。本当に私たちは、イエス様、しもべとはもう呼ばないって言ったんですね。友達と呼んでくださるんです。でいつも一緒にいてくれる友達なんです。なんでこんなちょっとこう無理やり言ったかというとですね、印象に残ったらいいなと思うのは、イエス様は遠いところにいらっしゃる方じゃなくてですね、城の天守閣にいらっしゃるような方じゃなくて、本当に下って降りてくださって、横に立って肩に触れて一緒に悩んでくれる神様なんですと。友達なんですね。そのことは本当に一緒に残ったら嬉しいなと思います。そしてパウロですね。パウロはどう言ったかというと、このイエス様のこと、私は土の器の中に宝を持っていると言いました。そこの箇所ちょっと読んでみたいと思います。コリントの手紙ですね、はい。
コリント人への手紙第2、第4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
はい。私はもう土なんですと。で、本当に、取るに足らないものなんですけども、本当に宝を私は持っています。その宝というのは、自分がどうだからじゃなくて、もう本当にイエス様が素晴らしいから宝なんですと。そういう表現をしました。でもう一つコリントの中にこう言ってます。パウロ、
コリント人への手紙第1第15章8節。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。
はい、パウロがですね、自分は本当に月足らずで生まれたようなものなんですと、土の器で、月足らずで生まれた、本当に取るに足らないものなんだということを言ってますけども、これも本当に、ある意味、侍的な表現じゃないかなと。謙譲の美徳というかね、へりくだった言い方をしている、パウロもある意味、侍じゃないかなと思ったわけですね。で、私たちも、今、日本が本当に、リーダーを求めているとありましたんですけども、いろんなリーダーがいると思いますね。本当に、愛のリーダー、の場合もあれば、そうじゃない場合もあると。そうじゃないと本当に大変なことがありますね。ですので、今私たちイエス様を知っています。 本当に真理のリーダーですね。愛のある、そして権威もある、そういうリーダーであるイエス様を知っていますので、そのリーダーであるイエス様を本当に伝えていきたいなと、紹介していきたいなと思います。でそのためには、本当に関係づくりが大事と思うんですね。私たちも本当にもし出て行った時にですね、友達になる必要がある、関係を本当に持ってイエス様を紹介できるように備えていきたいなと思います。誤ったリーダーを選ばないように、私たちの知っているイエス様を紹介していくことができますようにと、そう願っていきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、本当にあなたが私たちに恵みでもって、本当に私たちのところまで来てくださったことを感謝します。イエス様が本当に神の子でありながらも本当にへりくだった方で、しもべとして、で私たちに、来てくださって、命までも本当に与えられた、そして私の本当に友としていらっしゃっていることを感謝します。私たちの人生も本当にいつもあなたと共に歩むことができるように、いろんなものに遭遇するときに本当にあなたと共に解決していくことができますように、そして土の内は私たち本当にありのままの私たちですけども、あなたが本当に宝となって、その宝をまた紹介することができるように、今本当に、求めている人たちがあなたに出会うことができるように、私たちを用いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。